おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずこちらの話題からですね。 Google DeepMind の看板研究者が相次いで他社へ移籍しているというニュースです。しかもノーベル賞受賞者まで含まれているとか、これはかなり大きな動きですよね。
ええ、かなりインパクトのある話なんですが、ジョン・ジャンパーさんというノーベル賞受賞者がアンスロピックへ、ジェミナイの共同リードだったノアム・シャゼールさんはオープン AI へ、さらにアルファ号の研究者デイビッド・シルバーさんは独立という形で、数ヶ月のうちに3名が立て続けに離脱しているんです。
わあ、それは知りませんでした。3名ってしかも全員が超有名な方たちですよね。 Google DeepMind といえば AI の世界でのトップクラスの研究機関だと思っていたんですが、それでも引き抜かれちゃうんですか？
そこが今回のポイントなんですよ。報酬だけではなくて、どんな研究ができるか、自分のビジョンが活かせるかというところが研究者の移籍を決める大きな要因になっているんです。アンソロピックやオープン AI がそういった環境ごと提供して積極的に引き抜いている構図が今回鮮明になりましたね。
なるほど、お金だけの問題じゃないんですね。でも逆にアンソロピックやオープン AI にとってはすごく大きな補強になるんじゃないですか？
おっしゃる通りで、両者にとっては研究力を一気に引き上げられるチャンスです。特にアンソロピックはノーベル賞受賞者を迎えることになるので、その影響はめちゃくちゃ大きいんですよ。一方で Google DeepMind は人材が流出し続けないよう、研究環境やビジョンをどう打ち出すかが問われる局面に入っていますね。
続いてのニュースです。 Java に関する大きな話題が入ってきましたよ。プロジェクトバルハラというものが JDK28 でついに実装される見通しになったそうですね。
これはですね、 Java の世界では本当に長年待ち望まれていたニュースなんですよ。なんと2014年頃から約10年かけて開発が続いてきたプロジェクトなんです。
10年ですか？それはすごく長いですね。そもそもこのプロジェクト、何を目指していたんですか？
簡単に言うと、Java がデータをメモリ上に保持する方法を改善しようというものなんです。値型、バリュータイプという新しいデータの持ち方を導入することで、メモリの使用量を減らしたり、処理を早くしたりできるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも、10年もかかったということは、それだけ難しい取り組みだったんですね。ちなみに、ついに実装とは言っても、何か引っかかりがあるんですか？
いいところに気づきましたね。記事では少し複雑な状況だという表現が使われていまして、単純に完成しましたというわけではないようなんです。詳細は公式の JEP、つまり Java の使用改善提案書を確認してほしいところなんですが、Java を使っている開発現場では、早めに使用と制約を把握しておくと安心ですね。
なるほど。10年越しでもまだ複雑というのは、それだけ Java のエコシステム全体に影響が大きいということなんですね。コトリンを使っている現場にも関係してくるんですか？
ええ、そうなんですよ。コットリンは JavM という Java やコットリンが動く共通の土台の上で動いていますので、その土台が変わると、コットリンにも設計の指針が変わってくる可能性があるんです。特にデータをたくさん扱う業務システムでは、恩恵が大きくなると見られていますね。
続いてのニュースなんですけど、DuckDB というデータベースが話題になっているみたいですね。名前がちょっと可愛いですね。
そうなんですよ。名前は可愛いんですけど、 中身はかなり本格的なんです。2019年にオランダの研究機関から生まれたデータベースなんですよ。今ではデータ分析の現場でかなり広く使われるようになってます。
へえ、研究プロジェクト初なんですね。でもデータベースってビッグクエリーとかスノーフレークみたいなクラウドのサービスを使うものだと思ってたんですが、何が違うんですか？
いいところに気づきましたね。クラウド型はサーバーに接続して分析するんですが、DuckDB はサーバーがいらないんです。自分のパソコンの中だけで大量のデータを高速に分析できちゃうんですよ。
え、それってかなり便利ですね。どのくらい軽いんですか？
iPhone で動いた事例も出てきてるくらいなんです。それだけ軽量なので、スマートフォンやエッジ端末でも分析処理が走らせられるんですよ。これまで分析はクラウドでやるものって考え方が当たり前だったんですが、それが変わりつつあるんですね。
え？それは知りませんでした。iPhone で動くデータベースなんて、データの扱い方がガラッと変わりそうですね。エンジニアの方には相当インパクトがある話なんですか？
ええ、まさにそうなんです。データを処理するパイプラインの設計そのものを見直すきっかけになりますから、業界的にはかなり大きな話なんですよ。オープンソースで内部構造も公開されているので、次世代のデータベースを作る側の人たちにも影響を与えそうですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。ヒュンダイがボストンダイナミクスを完全に傘下に収めたというニュースなんですよね。3億2500万ドルって日本円でいくらくらいになるんですか？
今のレートで500億円前後ですね。それをソフトバンクがヒュンダイに売却したんです。これでヒュンダイがボストンダイナミクスの完全な支配権を持つことになりました。
おー、それは知りませんでした。ボストンダイナミクスって、あの二足歩行で走ったり飛んだりするロボットを作ってる会社ですよね。そこがヒュンダイの傘下になるんですか？
おっしゃる通りです。しかも実は、ボストンダイナミクスは、かつて Google が持ってて、その後ソフトバンクへ、そして今回、ヒュンダイへと渡ってきたんです。ヒュンダイは、自動車の製造現場や物流に、ロボット技術を活かしたいと考えているんですよ。
え？意外ですね。自動車メーカーがロボット会社を丸ごと持つって、工場の自動化を本格的に進めるってことなんですかね。ソフトバンクが手放したのはどうしてなんでしょう？
ソフトバンクの投資戦略の見直しを示しているとも言われていますね。ロボティクス分野への資金の流れ全体にも影響が出そうで、業界としても注目しているところです。製造や物流に関わるエンジニアの方は、ヒュンダイ主導でボストンダイナミクスの製品がどう進化するか、ウォッチしておく価値がありますね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。AT プロトコルにはインスタンスが存在しないという話題です。正直、タイトルを読んだだけでは何のことかさっぱりなんですけど。
これはですね、ブルースカイという SNS が採用しているプロトコル、つまり通信の仕組みの話なんです。ポイントはデータをどこに置くかではなくて、データを持ち運べるかを重視して設計されているところですね。
おお、それは知りませんでした。でも、インスタンスがないというのがどう違うのかがまだピンとこなくて。
マストドンのような分散型 SNS は、まずどのサーバーに所属するかを選ぶ設計なんです。それがインスタンスですね。一方で AT プロトコルは、サーバーではなく データそのものが中心にある。RSS っていうブログの更新情報を配信する仕組みに近い発想なんです。
ああ、そういうことなんですね。でも、記事に Google リーダーの話も出てきていて、それはどうつながるんですか？
Google リーダーは RSS を便利に使えるサービスだったんですが、2013年にサービスが終わっちゃったんです。その時、多くのユーザーが困ったんですよ。特定のサービスに依存しすぎると、そのサービスがなくなった時にデータごと失ってしまう。永定プロトコルはその教訓を踏まえて、どこかに縛られない設計を目指しているってことですね。
え？意外ですね。SNS の設計にそんな歴史的な背景があるとは思っていませんでした。エンジニアの方にとっては何か変わってくることがあるんですか？
これまではどのサーバーにつなぐかを前提に作ることが多かったんですが、AT プロトコルが広まるとデータを自由に移動できることを前提にした設定が求められてくるかもしれないですね。データの持ち運びやすさ、いわゆるポータビリティをどう担保するかが、これからの分散型 SNS 開発のキーになってくるんですよ。
ここはまだ見えていない部分もありそうですね。
はい。現時点では方向感の共有までにとどめて、細かい仕様は原文ソースも確認しながら見ていきたいですね。
ラストはこちらのニュースです。ノルウェーが小学校での AI 利用をほぼ全面禁止にするという方針を打ち出したそうですね。これ、かなり思い切った決断じゃないですか？
ええ、注目度の高いニュースですよ。背景にあるのは、子どもの思考力や読み書き能力の発達を妨げるリスクへの懸念なんです。低年齢のうちから AI に頼りすぎると、自分で考える力が育ちにくくなるんじゃないか。そういう議論が、欧州では広がっているんですよ。
え、それは確かに心配ですね。でも欧州だけの話なんですか？日本ではどんな感じなんでしょう？
各国で対応がバラバラな状況なんですよ。ノルウェーの今回の動きは、その懸念を政策として具体的な形にした。そういう点でかなり先進的な事例なんです。教育向けの AI サービスを作ってる企業にとっては、欧州での規制リスクがより現実的になってきたってわけですね。
え？企業側にも影響が出るんですね。それはエドテック、つまり教育テクノロジーの業界全体の話になりそうですね。
まさにそこなんですよ。年齢や使い方に応じた段階的な AI 導入の仕組みを設計することが、これからの業界標準になっていく可能性があるんです。禁止か解禁かの二択ではなくて、どう使わせるかのデザインが問われる時代に入ってきたってことですね。
この話題はまだ更新が入りそうな印象ですね。
そうですね。影響範囲や対処方法が変わることもあるので、必要なら一時情報で最新状況も確認したいですね。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。